詩詩記21章祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ。今日も主よ御言葉を教えてください、導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。じゃあ詩詩記が最後になりました。一節から見ましょう。
イスラエル人はミツパで、私たちは誰も娘をベニヤミンに嫁がせないと言って誓っていた。
まだこのような誓い、ベニヤミンを全部整列して600名ぐらい残したんですね。もう女性までも全部殺してしまったんです。だから600名が残ってるんですけど、その600名に娘を、自分たちのね中一族から娘を与えない、そのように誓いました。リセス。
そこで民はベテルに来て、そこで夕方まで神の前に座り、声を上げて激しく泣いた。そして彼らは言った。イスラエルの神主よ、なぜイスラエルにこのようなことが起こって、今日イスラエルから一つの部族が欠けるようになったのですか。翌日になって民は朝早くそこに一つの祭壇を築き、全焼の生贄と和解の生贄を捧げた。そこでイスラエルの人々は、イスラエルの全部族のうちで主のところに集まりに登ってこなかった者は誰かと言った。彼らがミツパの主のところに登ってこなかった者について、その者は必ず殺されなければならないと言って重い誓いを立てていたからである。
まだこの重い誓いをまだ立ってるんですね。だから一節に誓いを立てて、娘さんを、自分たちの娘たちをベニヤミンに与えない。そしたら600名が残って、彼らが終わりですね。だから彼らはまだ泣くんですね。泣いてまだ全焼の生贄と和解の生贄を捧げた後に、ミツパに集まってない者たちを殺すんだと、そのようなこの重い誓いを立てて、こんなにねめちゃくちゃするんですよ。それで6節から見ましょうね。
イスラエル人はその兄弟ベニヤミンのことで悔やんだ。それで言った。今日イスラエルから一つの部族が切り捨てられた。あの残った者たちに妻をめとらせるにはどうすればよいだろうか。私たちは主にかけて彼らに娘を嫁がせないと誓ったのだ。ついで彼らは言った。イスラエルの部族のうちでどこの者がミツパの主のところに登ってこなかったのか。見るとヤベシュギルアデからは一人も陣営にその集まりに出ていなかった。
じゃあこの中二族をチェックしてみたら、このヤベツギルアデ三つ、その人たちは東の方に住んでるんですね。これはもうマナセ半部族ですよ。まあ半分部族はこの西側に住んでるんですけど、半分はそのギルアデに住んでいました。まあ調べてみると彼らが出てこなかったんですね。それでもう思いを誓いをしたからね、全部整列するという、そのような自分勝手なこの決議ですよね。旧説。
民は転校したが、ヤベシュギルアデの住民は一人もそこにいなかった。回収は12,000人の有志をそこに送り、彼らに命じていった。行ってヤベシュギルアデの住民を剣の刃で撃て、女や子供も。
じゃあ自分たちがね誓ったことで、こんなにね女も子供も全部殺せ。自分の民族ですよ。まあ、一つの、ね、自分のこの同族ベニヤミンが消えそうだと、自分たちの勝手な誓いでこのようになったんですね。 それでそのあれをまだ何か補填するためか、とにかく誓いをして、まあ、キリアテヤベツキリアテのマナセ族が登ってこなかったから、まあ、彼らを1万2000名送って殺せということですね。本当に情けない、この獅子ぎです。注意せず、
あなた方はこうしなければならない。男は皆、そして男と寝たことのある女は皆、清潔しなければならない、
だからこの男と寝た結婚の人ですね、全部清潔しなさい。12節、
こうして彼らはヤベシュギルアデの住民のうちから男と寝たことがなく男を知らない若い少女400人を見つけ出した。彼らはこの女たちをカナンの地にあるシロの陣営に連れてきた、
だから400名を連れてきたんですよね。この家族全部殺して、同じ同族が、同じ同族をね、全部この殺し合ってるんです。13節、
それから全回収はリモンの岩にいるベニヤ民族に使いをやり、彼らに和解を呼びかけたが、その時ベニヤ民は引き返してきたので、ヤベシュギルアデの女のうちから生かしておいた女たちを彼らに与えた。しかし彼らには足りなかった、
200名が足りないんですよ。600名が生き残ってたからね、まあ、その200名をどうすればいいか、それも放填するのにね、こんなにとんでもないまた発想が彼らの頭から出てくるんです。まあ、彼らが、ね、祭りの時、踊る女性たちがいるんですよね。今、まあ、日本でも私たちが祭りの時、女性たちがキンヤキンヤしながら、踊るんでしょ。その踊りです。その踊りをしている女性の中で、この200名がね、誰でもいいからもう持ち去っていくように、そのようなことを決議をするんです。そしたらまだ子供を拉致されたその家族はどうなるか。まあ、これを見るとね、自分たちの間違った誓い、それをね、守るために、まだ重い誓いをまだして、まだ殺し合って、400名残し、連れてきて、まだ200名足りないから、それ拉致。致するように、まあ、これがイエス様を信じてない、聖霊が心の中でない人々のやり方よ。そしたらその親たちがね、自分たちがこの自分たちの娘たちが奪われた、拉致されたと喧嘩するように苦情を立てるんですね。そしたら自分たちが解決すると。22節、
もし女たちの父や兄弟が私たちに苦情を言いに来たら、私たちは彼らに、私たちのため彼らに情けをかけてやってください。私たちは戦争の時に彼らの一人一人に妻を取らせなかったし、あなた方も娘を彼らに与えませんでした。もしそうしていたら、あなた方は罪に定められたでしょうと言います。
じゃあ自分たちの間違った判断、それをね、拉致された、もう本当に大切な大切な愛する娘を、ね、踊りの場所に送らせて、それをすっと拉致されるように、されたんですね。これをもう悔しい、その家族のね、まあ、この400名も同じですよ。残った400名の、女性たち、キルアテ、ヤベツキルアテの女性たちも、自分の 民族によって同族によって自分の家族が全部殺されて自分たちを残った、それどんなに心が苦しいことでしょう。それ全然考えてない。このような時代、この あれはね、二十五節。
その頃イスラエルには王がなく、命令が自分の目に正しいと見えることを行っていた、
だから王がなかった、ね、心にコントロールする王がない。自分の命令、まあ、好き勝手なことをやります。今だから、何でしょう、ね、人間はしょうがないの。人間はもう本当にダメですよ。だから自分もう学問勉強ばっかりしてても、愚かさはそのまま残ってる。だから、ね、私たちの判断、また私たちの知識感情全部何でしょう、これ信頼できないもの。そしたら自分を捨てること以外はないのよ。自分を捨ててイエス様に移す。イエス様、完全にイエス様に、自分は十字架でキリストと共に死ぬ以外はないのよ。自分を無にする。自分の判断を信頼するんじゃなくて、集団もここね、集団的な決議とかも聖霊様のコントロール、聖霊様の導きなしには人間は本当にダメですよ。だから自分から自分がもうダメだということをイザヤが昨日も叫んだし、使徒パウルも、ああもう私はもうダメです、そのようなね、自分に対して放棄する。それで乗り換えですね、イエス様に乗り換え、私たちの主イエスに感謝します、乗り換える。これしかないのよ。自分を完全に捨てて、イエス様、私はイエス様しかありません。イエス様と共に来られる七つの御霊、それ知恵、知識、死を恐れる、その霊が私たちを支配し導くことじゃないと人間はもうしょうがない。希望がないのよ、私を含めて。今ずっと四神気を見たけどね、いやどうしてどうしてと嘆いたんですけど、これがイエス様信じてない、イエス様に自分の王者を分け渡してない人がするものよ。これが私よ、これがね、私。だから主の導きじゃないと、主の導きに完全に服従するそのものじゃないと、王がないからね、こう主の支配がないから、こんな失敗を繰り返繰り返する。じゃあ第一ヨハネの手紙2章1節から見ましょう。
私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。もし誰かが罪を犯したなら、私たちには御父の御前で弁護してくださる方があります。それは義なるイエス・キリストです、
だからこの手紙、聖書ですね、手紙、神様からいただいたその御言葉を書き送るのは、あなた方が罪を犯さないためだと、ね、だからイエス・キリストは御言葉が人間となって来られた方です。私たちがイエス・キリスト 御言葉に御霊によって支配される以外は、まあ罪を犯さない、その方法がない。私が教会の人だから、まあイスラエルは自分たちが選ばれた先民だから、もうとんでもないよ、四世紀をずっと見るとね、自分勝手よ、自分勝手、集団的にも自分勝手です。だから毎日私たちは聖書を読み、祈り、聖霊の指示、それですね、それ以外は方法がない。二節、
この方こそ私たちの罪のための、私たちの罪だけでなく全世界のためのなだめの供え物なのです。もし私たちが神の命令を守るなら、それによって私たちは神を知っていることがわかります。
じゃあ神の命令は何でしょう。イエス様が十字架で私たちのために代わりに死んでくださった。私たちはこんなに愛された、私があなた方を愛したように愛しなさいというね。だからもし愛の心が彼らの中に動いてったとすれば、まあ、このベニャ民族のね家族を全部殺すようなことしなかったでしょ。600人だけ残して女性と子供全部殺せという、ギルヤテ、ヤベツギルヤテもマナセ族ですね、全部女も子供も、いい異邦人カナン人たちにもしてないものを自分たちの同族にはそんなことしてた。だから自慢することはないのよ。タイトルが自慢じゃないよ。自慢はイエス・キリストだけです。聖霊様だけが私たちを地獄に行かないように守るんだよ。4節、
神を知っていると言いながらその命令を守らない者は偽り者であり、真理はその人のうちにありません。しかし御言葉を守っている者なら、その人のうちには確かに神の愛が全うされているのです。それによって私たちが神のうちにいることがわかります。
だから、神様の愛が、神の愛が全うされる、それが律法の完成ね。だから愛なしで自分の判断、その愛が生贄を捧げた、和解の生贄を捧げた、そこでどうして愛が来なかったか。ただもう目がね狂ってしまった、集団的にね、怒りで。だからこのような愚かな判断ばっかりする。6節、
神のうちにとどまっているというものは自分でもキリストが歩まれたように歩まなければなりません。
キリストが歩んだものは私たちのためにご自身を与える愛ですね。その愛があればその罪を犯さなかったでしょう。7節、
愛する者たち、私はあなた方に新しい命令を書いているのではありません。むしろこれはあなた方が初めから持っていた古い命令です。その古い命令とはあなた方がすでに聞いている御言葉のことです。
じゃあ古い命令、これはシナイ山での十戒の命令ですね。その十戒の命令はもう神様愛しなさい、一章から四章がそれ。申命記書にもね、心尽くし、精神を尽くし、力尽くしてあなたの神様を愛しなさい、またあなたの隣をあなた自身のように愛せよという命令です。この命令、古い命令だ、それをイエス様が新しい命令として、それを十戒を二つにまとめてくださいました。八節、
しかし 私は新しい命令としてあなた方に書き送ります。これはキリストにおいて真理であり、あなた方にとっても真理です。なぜなら闇が消え去り、誠の光がすでに輝いているからです。光の中にいると言いながら、兄弟を憎んでいる者は今もなお闇の中にいるのです。
じゃあ兄弟を憎む、じゃあ自分たちがね、密場で集まるから集まれと言ったのよ。それをもうね、東の方に住んでるからちょっと遠かったでしょ、まだ聞いてなかったかもしれないし、それをこのようにね、女性400名だけ残して全部殺す。いや、ね、マナセ半部族、半部族だけどね、全部消えてしまった。女性400名はこのベニャミン族に与える。じゃあこの兄弟を愛する、その愛、兄弟を憎んでる人を闇の中にいるって。10節、
兄弟を愛する者は光の中にとどまりつまずくことがありません。
じゃあ私たちが今さっき四世紀を21章までずっと見てきましたけどね、まあ、つまずくんですよね。なぜ、この愛さなかったから。兄弟を愛すること、じゃあ兄弟を憎む者は闇の中に、それで闇の中を歩んでいるものであって、いるのであって、自分がどこに行くか知らない、闇が彼の目を見えなくする。だから自分は 見えると思ってね、集まって決議をしたり、これは神様への決議だとして、変な決議をして、ね、まあ重い決議をして、これ闇よ闇、光は何か、愛よ愛、兄弟を愛して判断をしたとすれば、そんな愚かな決議なんかしないでしょう。じゃあ戦争で600名がベニヤミン族に残った、どうすればいい。後で泣くんじゃなくてね、あの一つの部族が亡くなると後で泣くんですけどね、それを先に考えてみたら、ね、彼らは先に、だから主の愛がなかったという、暗闇の中にいたということよね。じゃあ中二節、
子供たちよ、私があなた方に書き送るのは主の御名によってあなた方の罪が許されたからです、
だからこれが愛ですよ。罪が許る、私も、ね、正しいと思って完璧だと思ったのに、政治的な発言とかがもう主の御座のところで見ると、セラピムが自分の顔を二つの羽で隠し、神様の前に自分を表す者は一人もないのよ。この自分の足の脚跡も全部隠す。しかし自分はもうペラペラペラペラ政治、これが正しい、これが正しい、これが国のためだと言ってったもの、全部それが何でしょう、罪だと。私が罪人の中で唇を持っている人々の中で、私の唇が汚れてる。パウロもそうでしょう。パウロも、本当に自分はもう律法によっては完璧だと思ってたんですけど、クリスチャン殺しをしたんで、ステバノを殺しました。それが愛の主と出会ってから、ああこれが大きな間違い、それで悔い改めるんですね。だから私たちが天国に行って審判を受けるんですけど、本当にあなたは愛したか、 아여만한다까소리를듣군데시요시가지조대나녀시단도시다까또이것도기군데시네유루사나아이사나그래된꼬크니하이레나이네요미자노마에데소노히카리노마에데네니게떼시마니게떼주산세스
父たちよ、私があなた方に書き送るのは、あなた方が初めからおられる方を知ったからです。若い者たちよ、私があなた方に書き送るのは、あなた方が悪い者に打ち勝ったからです。小さい者たちよ、私があなた方に書いてきたのは、あなた方が御父を知ったからです。父たちよ、私があなた方に書いてきたのは、あなた方が初めからおられる方を知ったからです。若い者たちよ、私があなた方に書いてきたのは、あなた方が強いものであり、神の御言葉があなた方のうちにとどまり、そしてあなた方が悪いものに打ち勝ったからです。
だ、全部打ち勝ったんですね。王様がおられたから、心の中で王様がおられる。皆さんの心の中で王者があるんですけど、そこに決定権をイエス様が握っている。それはこの世を打ち勝ちますよ。しかし自分が王になって自分がそこに座っているとまあ暗闇に行っちゃう。だから勝つことができない。まあ四式は本当に失敗作ですね。私たちがイエス様からちょっとだけ離れてもシシゲのように暗いところでさまよう。中古節
世も世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。
だから世を愛することと御父を愛すること、それを並んでるんですね。世を愛すると御父を愛さない。だから私が本当にイエス様を愛するかどうかは、私がこの世に対するどんな態度かということよね。だから立法の完成は主を愛することよね。主を愛することが何だろう。世を愛さないことだ。世は何ですよ。16節ですね。
すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは、御父から出たものではなく、この世から出たものだからです。
だから私たちが四式を一つの言葉でまとめれば、これですよ。すべての世にあるもの、愛する彼らですね。だから御父を愛さなかった。だから肉の欲でしょ。ずっと肉の欲が彼らの動きもある。それはバールスワイとかダーゴンとか空女スワイ、それは肉の欲です。自分さえ良ければいいという、これ肉の欲ですね。目の欲、この目、自分がこれを得たら上に上がるとか、お金でしょ、権力です。こういったもの、目の欲です。だから神様が自分の力ではなくて、この世が力です。それをまた自慢する、暮らし向きの自慢、まあ私は上よ、そのような自慢の決議が今日見えましたね。理解、愚かな決議、全部自分たちのプライドよ。一番強かったのはエブライム族ですね。エブライム族はいつも戦いには自分たちが出てこなかったのに、どうして自分を呼んでくれなかったか、喧嘩しかけてくるね。暮らし向きの自慢、プライド。 まあ、目の欲と言ったら単欲ですね。単欲は自分の目に良いもので上に上に上がって消えてしまった、プライド、まあ私たちが決議をしたから来なかったものを全部清潔します。女も子供も、いやこれが彼らの心から出たということ、それは主の心ではないんでしょうね。だからいつも私たちがこれは本当に神様を愛することか私のプライドか、それをいつもチェックすることが重要。すると間違った判断をしないんでしょうね。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ。